アニと
ユイズの爆発ロリパニックラジオ、イエーイ。
はい、今回も始まりましたね。
はい、始まりました、ま
あ、このラジオは世の中に可愛いものを伝えていこうというそんなラジオでなっております。
はい、いや、そこでね、今回はなんと可愛いゲストが来ていただいております。
はい、
いやー、すごい無茶ぶりだな
はい、どうも皆さんこんにちは、旅上善吉と申します、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
ひどい無茶ぶりが来た
あれ、可愛いゲストって聞いたけど
何言ってんすか、可愛いじゃないですか僕超可愛いじゃないですか
いや、ということでね、はい、いや、まあでもですね、いや、ちょっとこうラジオでは伝わらないんですけど、
はい、
今パニーさんと旅上くんの着てる服は両方黒で、はい、で柄が黄色っていう、なんかすごいペアルックみたいな感じなんですけど。
ああ、今気づきました
これはな、何かな、なんかこう兄弟みたいな、そういう設定なのかな。あ、
兄さん
あ、弟よ
あれ、なんかパニーさんが妹なのかと思ったの。違うんですね
兄さん、
パニー妹よっておかしいじゃないですか妹よはおかしいじゃないですか、名前出るじゃないですか
あ、なるほどっていうね、ちょっと、見た目の話をしましたけども
はい
、いや、もうね、もうこの、ラジオも月1で収録してますけども、
そう、
もう2019年になろうと、
はい、なってる、聞いてる時期によるかな
それ言っちゃったらもう来年の可能性はバリバリ
もういや、でももうこの収録自体でもう年末なんですよ。
はい、
で、まあ2018年ね、振り返ってみるとどんなアニメ見たかなとかって思ってみると、なんかあんまり思い出せなくて、
マジか
2018年は最初からもう好スタートを切った記憶がありますよ。
あ、どんなのありましたっけ。
やっぱゆるキャンじゃないですか。
あ、ゆるキャンはそうだ。あれ、それ2018年、
あれ冬、今年の冬アニメですよね確か。あれ、
なんかもう時が経つのは早いない
やー、あれ良かったっすね。ゆるキャンはめっちゃ見てましたよ。
いや、だってね、キャンプブームとかなりましたからね。
なりましたね、やっぱアニメの力ってすごいんやなってただ個人的には、うん、今年の2018年冬アニメ、あの、うん、1月とかのアニメですね、
はい、
ではあの空よりも遠い場所っていうアニメが一番良かったですね。
あ、
ご視聴されてないんですが、
すいません、ちょっとい
や
勉強不足ですいません
めちゃくちゃいいんですよあのアマゾンプライムとかでね、あの見れるんで。
あるんですか。
いや、内容としては女子高生たちが、
はい、
南極、北極、南極かな、南極に行くっていうお話なんですけれども、
はい、
まあ、単純一言で言えばそれだけなんですけど、うん、そこに至るまでの過程というか、至った後からもあのお話が進んでったりとか、正直うまく説明できないんですけれども
南極に行ったっていうことしか伝わってこないですよね今のところ。
まあ、はい、女子高生が南極行くだけですごいんですけどね。
あ、それは確かにすごいですよね。
まあ、見ていただければ、僕なかなか人生で今まで見てきたアニメの中で心感情をね揺さぶられるってことが結構少ない方なんですけれども、よりもいっていうんですよね、訳すとあれはね、本当に泣きましたね。
へー、
いやー、よかった。
それってなんか南極で一匹だけほっとかれた犬と再会するとかそういうやつじゃなくてですか。
ね、犬ぞりでねワンワンって言ってね、ジローだかタローだか分かんないけど待ってくれたのかってワンワンワン
それとは違う感じなんですか。
主人公はちゃんと女の子です。
あ、なるほど。
男のね、濃ゆい感じの人じゃないですよ大丈夫です。でもね、これはやっぱ初見さんなりのものがあると思うんで、ラッキーですよ。
ああ、じゃあ僕らもね見たらもう1年越しに泣いてしまうかもしれないですけども、
初めて見るとね、本当に僕も記憶を消してもう一回見たいです。
おお、それいいアニメですよね。
次の収録ではこの目のあたりに涙の跡が
そんなに残る跡が
もう泣きすぎてこうもう跡がもう溝が川になるみたいな、そういう
風呂入ってないんじゃないだっけ
金色のカシメルみたいな感じになっちゃう その冬アニメはそんな感じでしたね。
あ、
うん、スタートダッシュがすごすぎちゃって、
あ
と他に2018年のアニメといったら今どこだったら何見てますか。
今だったらそれこそあの隣の吸血鬼さんとか。
あ、僕見てないや、それ。
そうなんだ。いや、そういうのもね好きで、あとはテンスラ、
テンスラ見てます、
転生したらスライムだった件、はい、
あれいいっすね。
あれもね、スライム可愛いんですよ。
可愛いっすね、
可愛くて強い。いや、もうそれこそもうね、あのロリー、あ、うわー幼女強い的な。
幼女強い、
ちょっと違いますけど
見た目はもうね、どっちとでも取れるんで。
あ、まあまあまあ、ちっちゃくてね、
二次創作しやすそうですね。パニさんは今年はどんなアニメが。
今年はやっぱりメイドラゴンとか。
あ ー, あーメイドラゴンも今年か。
あれ今年でしたっけ。
なんで忘れちゃってるんだよ。
ごめんなさい、ちょっとゆるキャンで盛り上がっちゃったので。そっか、メイドラも今年か。
あーそっか、
あれもよかったな。
太ももアニメね。
あれカンナちゃんの太もも。
太もも。もう原作者もうムッチムチだから、ね、原作のね方のね絵はもうムッチムチだからしょうがないです。
いやでもメイドラゴン僕ね、Amazon プライムのプライムビデオでもう何回も見直してますよ。
もう
あんだけ見直したらね、ラキスタ以来本当にもうね、ただつけてるだけでいいんですよ。 ああいうアニメは本当にね、
ふっ
と目に入って耳でこう声を聞けて幸せって感じのアニメなんで、
もはやラジオみたいなもんですよね。
いやもう本当そう。あ、耳だけで楽しめる。
あります、あります。画面見なくても楽しい。
うん、いや本当、いやまあ見るけどね。才川さんとこうね、かなちゃんの、
ほへーって
ほへーってこうやってるのもいいですよね。
いいですね、あれオープニングも良かったしな。
そうオープニングがね、あれねカラオケで歌うと辛いんですよ。
高いんだよね。
高くて本当ね、いや本当もう汗だくになるんですよね。歌うと。いやでも本当、いやあれもいい曲ですよ。
ゆうじさんは今年一番の推しは何でしたか。
推し、いやでもそれこそメイドラゴンはすっごい、もう歌もずっと歌ってましたからね、カラオケ行ったら。
おお、
メイドラゴンかもしれないですね。
まあ今年年内の派遣はメイドラゴンなのかな。まあポップテピビックかもしれないけどね。
あ、そうだ、忘れてた。
そうか、ポップテピビックいたか。
ポップテピビック。
まあインパクトがすごすぎて。
インパクト、そうね。いやあれアニメでやっちゃうんだってみんな思いましたよね。
まさか2回ね再放送するとはね。毎回するとは思わなかった。
前半と後半でね。
あれはすごかったな。
いやあれ、ああいう感覚ってもうエンドレスエイトぐらいですかね。鈴宮春日の憂鬱のエンドレスエイト以来みたいな。
僕あれ生で見てましたよ。
あ、本当。
同じ。
なんか毎週録画してんのに変わんなくないかって。あれおかしいなって本当に思いましたよ。
そう、あれもねひどかったな。ひどかったって言っていいのか。いやでもまあ違いをね、こう見つけて、あ、ここ違うっつってね楽しむような。結局その結論、結末はね、最後の8話目の5分で終わる、語られるっていう感じだったんですけど。でもポップテピピックももっとねいろいろ違いますからね。まあ、声が違う。結構違うんですね、やっぱ声が違うと。
全然違いましたよね。何も変わってないはずなのに、もう全然違ってるっていう。
そう、いやだからやっぱ声優さんってすごいですよ。
あとポップテピピックの影に隠れてるというか、多分これネットで見てる方の方が好きな方が多いのかもしれないですけど、フェイトのエミヤさんちの今日のご飯っていう、
あ
った意味がありまして、
あったあった、
なんか殺伐としてるフェイト作品 の, キャラクターたちがもう仲良し小良しでご飯を食べるっていう、ほのぼのとしてるアニメで、1ヶ月に1回15分ぐらいで更新なんでしたっけ。
あ、なんかそう短いやつですよね。
そうです、ショートアニメで、あれもね個人的にはすごい良かったな。
いやあれはでもフェイト作品好きな方の中でどうしてこんな平和な世界がないんだってみんな思ってる人たちが唯一そこすがれるアニメですよ。
どうしてこうならなかったって。全ては陶器理想郷って。僕フェイト全然知らないんですけど、でも漫画原作読んでたんで、あれは楽しいな。まだ最終話が終わってないんですけど、
多
分来年2019年の頭に最終話が放送されるのかな。 っていう感じでしたね。
あ、いやいいですね。でもあれお腹減るんですよ、夜中見ると。
食べ物の作画がすごい綺麗で、
うん、めっちゃ腹減るあれ。
それは夕飯前に見ましょう。
あ、本当ね、こう寝る前とかに見えちゃうとね、寝れない。腹減りすぎて。
いや、個人的には2018年はそんな感じでしたね。
あ、
今年の秋アニメに関してはなんかどれもこれも面白いけどベストじゃなかったかなっていう感じではあります、うん、残念ながら。
でも僕あのジャシンちゃんドロップキックめっちゃ良かった。
あ、あれですか。なんか誰かが酷評していたのを聞いた気がするんですが。
いやあれはね面白いよ。
へ、
でもアニメはまあ確かにその漫画原作とかのまあをなぞってるような感じなんですけど、
はい、
あの YouTube とかであの邪神チャンネルっていうのがあって、
はい、
あの 3D モデルでなんか
VTuber なんですか。
そう VTuber、 そうそれこそ食べジョー君がね目指してる姿かもしれないけど。
それ言っちゃうんすか。
いやでもそれがねまたね、あ、なんかこう、まあ、中の人が結局 VTuber になってやってるわけですよ、
はい、
声優さんが、
はい、
で声優さんのその元々持ってる面白さとやっぱそういうアニメに関連したねあのセリフとかを言ってくれる面白さとってこう、はい、2倍楽しめるみたいなそういうのがあって、
時代も進化しましたね。
いや本当そうですよ。昔だったらもうラジオでねちょっとこうやってるようなあの、あの本編と違うのとかありましたけど、それがもう今や YouTube でも 3D モデルで動くみたいな。
そうですよね。その原作というかアニメが展開した後の広がりようがもう多彩ですよね。
そうなんです。あのもう12話終わっ、あもう最終話まで終わった後にでもまだ更新されてるんですよね。
あ、まだやってるんですか。
あ、でももうそれも多分一旦終わったんですけど、でその邪神チャンネルの最後の最後でなんかみんながもっとこれを買ってくれるともしかしたら続きがとか言ってしたりとか。あのオーリアルやなと思ってこう、
まあわかんないですよ、そういう感じで番組が終わってからも永遠と続くみたいなものってありますから、
うん、
あの某絶望する教師のラジオなんかね。あの
そうなん
すごいっすよ、あの某絶望する教師のラジオは200回ちょいくらいまでやったんじゃないですか。
あ、そんな
やったんですか、はい、まあ、あのすごいね、絶望リスナーっていうリスナーさんが根強い作品だったんで、そうアニメは3期までやったんですけど、
うん、
いやあれも長かったな
ー
って感じなんで、もう今後ドカンって売れたアニメなんかはそのキャラクターの担当声優さんとかが声を当てながら VTuber やったりとか、うん、もうラジオ以外にもいろんな広がり方するんで楽しみですね。
そうですね、本当にもう本当にアニメテレビで見てるだけじゃなくて、
うん、
もうネットを使って本当にいろんな情報をみんなね知りたいじゃないですか、そういう、はい、そういうのをどんどん集めて、まあ、もちろん広告としての意味っていうのが一番大きいと思うんですけど、
はい、
でもそれはねもうアニメだけじゃない楽しみ方っていうのが本当にあるんだなっていうのが最近、でもそういう風になると YouTube ってすごいですよね。そういうの本当いろいろありますからね。
いやもう最近だとそのテレビ番組の次回予告とかなんかのショートアニメとかもあの毎週1話ずつ最新話ずつその YouTube で投稿して見れますよみたいなのもやってますもんね。あの最近だと次回予告にあのテレビの尺を割くのが無理なんで、次回予告はもう毎回テレビで放送しないで YouTube で完全版が見れますよみたいなのがあったりしますよ。
なかなかすごいアイデア。
すごいですね、うん、それででもなんかどうなんですかね、 YouTube に載せると広告費みたいなの払うですかね。
いや YouTube はそもそも無料で作品出せるんですよ、
うんうんうん、
であの YouTube があの例えば Google さんから違うな、あの とある A 社が Google に広告を出してくれって言うじゃないですか、
はい、
でその Google がと YouTube が協力して Google 関係の広告をあの YouTube で流すんですよ。でその広告収入を YouTube とかその、動画を出した側がもらえる側なんで、
うん、
むしろ動画を投稿することに関してはお金もらえる側なんですよね。あの著作権とかに違反してなければ。
あ、
まあ、広告が載ってる動画がどうか分かんないですけど、でも、うん、その再生する前に 5秒とか30秒とかの広告が流れる動画とかっていうのは、
うん、
毎回それは動画作って投稿した人にお金が入るようになってるんです。なんでお金かからないで広告ができるんで素晴らしい媒体ですよね。
そうだよね、
SNS しかり YouTube しかり、うん、 うん、いい時代になったもんだ。
うん、いや本当そうですよ。
我々消費者はただ楽しいだけなんで。
うん、そうこっちは損しないですからね。YouTube 見ててもね。うん、いや本当そう。Twitter とかもね、それこそ告知とかいろいろありますけど、
はい、
なんかそれこそまあ。まあ、さっきのあれに関するとバーチャル YouTuber 的な話でも、
はい、
なんかこういう動画投稿しましたとかそういうのもツイッター見てて知って、あ、見なきゃっつってこう YouTube に行ったりとかしますけど、
あとはもう動画の冒頭とか面白い部分だけ YouTube あのにツイッターとかで
数
秒間その広告入れたりとか したりとか、
う
ん、あの流したりしてるだけで、あ、こんな動画あるんやって思って完全版を YouTube に見に行くみたいな、
う
ん、
ありますね。
いやいいっすね、もうバーチャル世代最高っすね。
いや本当そうですよね。いやそれこそあれですよね、あのこの番組にもゲストで来ていただいたジョンコさん、
はい、
もう、
はい、
バーチャル YouTuber ですから
もうなられましたもんね。びっくりしました。
手の届かないところに。
いやまだ飛ばせばまだ飛ばせば間に合うかもしれない。
いやでも本当すごいですよ、
お二人もバーチャル YouTuber やればいいじゃないですか。
お、
設備があれば。
あ、実は僕バーチャル YouTuber 来年から始めようと思ってまして、
お
お、
でこれがねいろいろ調べてみると、あの自分 そのバーチャルになった時の素材さえ 3D だか 2D だか分かんないですけど、
うん、
それさえ合えば、はい、あとはもうパソコンのカメラ、あの3000円4000円ぐらいのものを1個買って、はい、パソコンとカメラがあればもう YouTuber 始められるんですって。
へ
え、まあ、あくまで高スペックの PC があることが前提ではあるんですけど、
ああいうのってでもそうですよね、カメラで撮ったのリアルタイムでこうなんか動きに反映させるわけですもんね。
でもまあ、あの金かければ金かけるほど滑らかになるってだけで、ガタガタだったら全然できるらしいです
よ。ああそう、へえ、
もうむしろ立ち絵だけでその口だけ動かすでもいいですし、そもそもキャラクター一番の立ち絵で声を当てるだけでもバーチャル YouTuber じゃないですか。
あ、まあまあ確かに。
ゲーム実況のキャラクター版とかあるじゃないですか、そのゆっくり実況とか。
あ
のそういうのもだって人が声を当て始めたらもうそのキャラクターのバーチャル YouTuber ですからね。なんで結構敷居は低いっすよ。本格的にやり始めると 3D モデリングとかになっちゃうんで、
あ、
ま
あ、
それこそ企業の力だったりとかつてだったりとか技術も必要かもしれないですけど、結構僕なんかもやってみようって言ったタイミングではいいパソコンはあったんで、あとウェブカメラを買って、あのフェイスリグっていうソフトとライブ 2D っていうその、あの要するに2つ使って自分の動きを読み取って、あのイラストを動かすみたいなソフト、この2つを揃えれば、あとはもうイラスト描いて完了って感じでしたね。
おへ、じゃあそこは、え、でも食べじょうくんがやるときは、
はい、
そのイラストは可愛い子にするの？
あ、それはもちろん。だってそうじゃないですか、もう VTuber の利点って自分のなりたいものになれることなんですよ。それこそ種族が違ったりとか異形だったりとか、
うん、
性別が違ったって全然いいわけで、うん、僕はその中学校高校の頃からもう目が覚めたら女の子になってないかなっていう妄想をずっとしてきたんで、
まあ、朝起きるたびに目覚ましてパッと止めて、うん、あ、女の子になってないみたいな、そういう。
さっきちらっと話題に出ましたけど、鈴宮春日の憂鬱の主人公のキョン君っているじゃないですか。
はいはいはい、
僕が中学ぐらいの頃かな、そのキョン君が朝起きたらキョン子っていう女の子に変わっててっていう二次創作を、なんか YouTube で天才なのかな、あの、よくないのかもしれないですけど、なんか投稿されてるのを見たんですよ。
あ、見たことある。
あ、うん、性転換っていいなって、当時その時から思ってて。で、ね、いつかその流れ星に願いをね、叶えて、朝起きたら美少女に生まれ変わっててっていう展開を何度想像したか。慣れるんですよ、今技術を使えば。
そうですよね。そう、いやそれはすごい、本当に
中の人なんて揶揄されてはしまいますけれども、
うん、
で もう美少女ですから、
うん、で動くんですから、
動きますよ、
ね、
もう僕はもう自分の理想の美少女描いたんで。
お
またそういう視点もあれできますよね。あ、これを作ってる人はこういう人が理想なんだみたいな、そういう、
もう顕著にね見えますよね。
もう垂れ流しですよね。
もう俺はこれが好きだって性癖をね晒してる。
そうそうそう。
あのよく聞きますよ、あの VR チャットって性癖の晒し大会だって。
お
確かに。
わしこれ好きやでっていうあのキャラクターでしゃべり合ってるから、あ、この人大きい方がいいんだなとか、耳がとんがってるなとか。
いやでも そういうのが表現できる世界がもうそこにあるわけですからね。
そうですよ、
それはすごいですよ、
やっ ってみたらいいんじゃないですか。特にね、あのパニさんなんてもうまさにあのジョンコさんのような感じのことができるわけですから。
いやもうそうです、だって声が女の子だったらもう女の子ですからね。
確かに
でもパニちゃんでいきますもんね可愛い名前だし。
そうです
よ、ちょっとやっってみようかな。
おお。
まああの設定とか頑張ってください。そこら辺放り投げますけど、でもね、あのパソコンで調べることができる人であれば、全然、うん、あの興味バーチャル YouTuber 始め方カチカチってやれば、うん、あの教えてくれるんだ Google 先生が。
確かに。
いけますよ、ゆうじさんもやりましょう。
いやそうですね。いやでもそうですよね。本当にパソコンとカメラとっていうのが基本的な機材ですもんね。
うん、みんなでバーチャル YouTuber になってスマブラしましょう。
あ、いやでもそうですよね、やっぱなりたいと思ってなっても、それで何をするかっていうのも重要だと思うんですよね、うんうん、それこそでも可愛ければスマブラやってたって可愛いんですよ。
そうですよ、あのねこれ僕個人的に、あの僕旅上前吉としてゲーム実況をちょこちょこ上げてたから分かることなんですけど、もうね女の子ってだけで伸びるんですよ、動画って。ほんとびっくりしますけど、あの、おっさんが一人であの声当ててゲームしてるなんかよりも、可愛い女の子がチラッと映ってるだけで、簡単に再生数伸びるんですよ。
サムネとかね。
もうサムネとか。あの、これね、あの、なんだろうな、あの、悪い考えかもしんないけど、とりあえず可愛い子出しときゃ OK。うん
あいやでもなんか僕聞いた話なんですけど、これは例えば世の中には、
はい、
あのもう本当にまあ引きこもって本当に何もしたくないっつってずっとね、はい、テレビ見てたりゲームしてたりパソコンしてたりっていう人がいると思うんですけど、
はい、
そういう人をカメラで撮って、
はい、
その人に 3D モデルを当てるんですよ、
はい、
でそれ一つの部屋に入れといて一日中流しておくだけで、
はい、
儲かるんじゃねって
なんかこれノーマンガ先生みたいなアニメであったような気がするな。
あれあったっけあなるほどなるほど。いやでもそうですよ、それで本当にだってエロ漫画先生みたいなのも言っちゃったけど
言っていいのかなそれは動かしたのに
それこそなんかこう中の人がね本当もう変態でこういう絵を描く人だみたいな、でも、うん、あれ可愛い女の子じゃんってなったらそれだけでいいわけですよ、う
ん、世の中ね、うん、どんな人間もあの可愛い女の子であれば許されるんですよ、
うん、
知ってます、あのこれは二次元だからっていう前提はあるかもしれないですけど、どんな人間でも可愛いならいいんですよ。
いや可愛いは正義です
よ。可愛いは正義なんですよ。
それこそもこの番組でいつも言ってるじゃないですか。
まさにまさに
可愛いっていうものは本当に世界に広めるべきものなんですよ。
そう、
ゲスかろうが汚かろうが可愛ければ OK。
そうです。
それこそパニさんが好きなね、もうゲス可愛い的な
好きなんですかゲス可愛いの。
いやそうですよね。
ただ綺麗な女の子よりかはちょっとゲスい方が好き
かな知らなかった
いやそういうのだって本当に可愛いっていうものにかかってしまえばもう正義なわけですよ。
可愛いは正義だ、
いやもう本当に、
うん、
だからね可愛くなりましょうや
いやでもパニさんが本当に可愛くなっちゃったら本当に下水ロリができそうですねいやなんかちょっと今でもラジオですから声だけだったら一応パニさんがどんなことを言ってもあの可愛い女の子だってこう脳内変換されて大丈夫なんですよ。
どうなのかな、どうなのかな、限度はあると思うけど
おそしたらどうしようかな。
ネトゲなんてマクロ使ってりゃ楽じゃん。
下水
下水
下水や
なんで作業芸を自分でやらなきゃいけないんだよ
あやらせるんですね作業芸はね
いやでもそういうのって ありません。それこそあの、まあ、フェイトだったら FGO とかあるじゃないですか。あれイベントでなんかこういっぱいポイント稼いでなんか宝箱を開けないといけないみたいなのがあって、はい、でそれでアイテムが出てくるんですけど、それが1回にこう10個ずつしかこう開けられなくて、で本当にすごい人は1000個とか開けるんですよ。
あ
それいちいちボタンポチポチやるんかっていう話で、でちょっと頭いい人はそれでこうなんかねマクロだろプログラムだろ組んでやったりするんですけど、そうなるとなんかバンされるらしいんですよ。なんか あんまりあのやりすぎると、
あ
なんでじゃ あの本当に押せばいいっていうことで、なんかそれこそシリコン製の樹脂で指作ってあのモーターとかでポチポチってこと
そんなアホみたいな機械作るんですか
作ってる人いて
そんな初代ロボコン王者みたいな
そういやでも いやそういう風にして
としゃぎ進めマシンクみたいな。
いやでも僕そういう発想好きだよ。
なんかレゴブロックで作ってみたとか動画ありそうですね。
そうレゴブロックもねこう実用的になるとちょっとねうわすげえって なりますよね。
もうお前それレゴである必要あるよってDIY やろって
そうそうそういやそうなんですよ。だからそういうパニさんのね考え方もあながち間違ってないと思う。いやそれこそもうネトゲだったら特にねあもうそうじゃないですか。マウスカチカチっていうのもねプログラムすればできそうですし、
いやそれマウスに覚えさせた方が早いじゃん。
まあうーん僕なんだろう作業芸が好きじゃないんでもうやらないんですけど。いやまあ必要なことはありますからね。
うん、
自動でねあのモンハンでモンスターを永遠使い続けてもうそれやったらモンハンちゃうよみたいな。
何を楽しみにこうやってるんだみたいな。
メインでしょそこがって。
いやもう何が楽しみってそのいかに作業芸に入れ込むかって。
いやでもあでもまあ確かにそれ何が楽しいんだって思うのもあの僕もちょっとあって、あの僕がたまにやるのはそのスロットのアプリ、
はい、
あるんですけど、はい、あれって自分でこうあのスタートってやってポチポチポチって止めるから楽しいじゃないですか、
はい、
あれオートプレイって大体ついてるんですよ。
見てるんですかパチンコ。あのお金もかかりもしない、あの勝ちもしないし負けもしないパチンコを見てるんですか。
そうただただこうしかも早く回ってくる、ガーって回ってガーって回ってガーって回って止まってみたいななんですけど、
はい、
でエースもガーってああのエースが終わる前に次行っちゃうみたいな感じで、
マジで何見てるんですかそれ。演出を見たいからオートでやるみたいなやつでもなくて、
そうなんですよ。ただただ本当にもうあ回ってるなみたいな。
やべえよやべえよそれ。
それ本当何が楽しいんかで、オートプレイっていうのもなんか900円とかそれの機能だけでこうお金取られたりするんですよ。
それは本当に何なんだ。
わかんないけど楽しい方がいらっしゃるんでしょうねきっと。
いやそうなんですよね。いやまあもしかしたらそのある程度こう勝手に進めてもらって、
はい、
それでバッ止めて自分のやりたいところだけこう始めるみたいなのもあるかもしれないんですけど、
うん、だったらそういうシミュレーターを打った方が話が早いんじゃないですかね。やりたいシーンだけ切り取れるみたいな。
むしろその演出だけ打ってくれれば。
ありますよね。演出見たいって方いらっしゃいますよね、うん、パチンコとかなんかだと。
いやでも演出だけ見てもやっぱ面白くないんですよね、うん、それが不思議なんですよ人間っていうのは。
もう金払ってやりた
い。いやそうだからこう今日はねこの演出見るまでやめないっつってね1万2万3万みたいな人もいると、あれこれシミュレーター買った方が早くねみたいな。もうな何が正しいのか分かんなくなっちゃうんですよ。
いやー僕 YouTube でねパチンコで負ける人の動画を見たことが、はい、不謹慎ですけど、ええ、あの楽しい。
いやそういう動画で負けると飯うまってなるんですよ。でそこで、まうん、めっちゃ勝つと飯まずってなるんですよ。
であのファニーさんもロリ声でねパチンコで20万くらい負けてる人見るの楽しいって。
そうそうみんな負けてくれますよ。ファニーさんの作った、まあ、パチンコとかあればそれもあもう負ける負けるっつってこうみんな負けるのを晒してあ面白いってパニーさんがこう可愛い声で言うだけでもう10万20万。
当たった時にボタンが出てきて当たりで続けるかわざと外すかって。
鬼。
外す。
寝落ちしないのね。
当たったけれども最後自分で選べる。
いやーロリパニックなのにまさかパチンコの話題が出るとはだいぶアダルティーな話題になっちゃいましたけれども。
いやそれはだってねジョンさんだってねロリ声でお酒飲ませろって言いますからね。
ダメ中の人はダメ中の人はダメ。あの子はあの5歳の幼稚園生なんだ。かわいい
っていうね
っていう
しょうもない話をしてる間にももうそろそろ
あ時間がゲスト参加なのにすごい喋ってしまったわ。
いやもうねいや食べちゃう子もやっぱすごいね仕切ってくれるもん。
仕切っていいんすか。ダメでしょ。
仕切りの旅上定価の唯一。
お
定価定価定価。ごめんなさい割引とかそういう意味での定価かと思っちゃった。
いやまあそういうちょっとしたジョークよ。
パニさんはパニさんは何ですか。
僕なんだろうな マージンのパニかな。
マージンのパニ。ちょっとどういう3人なのこれは。
いやでもだってこの2人の中でね、リーダーはパニさんですから、あそれはもう僕なんかもうね、あ91ですから。
91そんなに。いやせめて73ぐらいにしましょうよ。ありますから、それぐらいの割合のはね。
いや別にもらってないですからね、キャラ。かけないですけど。いやまあ この番組はパニさんが可愛いっていうのも伝えないといけないですから。
頑張ります。
あれ今日なんかロリ声でほとんど喋ってない気がする。
あごめんなさい、僕が喋ってるせいでパニさんあんま喋らない。
ということはもう最後はもうパニさんにビシッと決めてもらいましょう。
決めてください。
はい、ではもうそろそろお時間ということで、
はい、
ツイッターの方もやっていますので、
はい、
爆発ロリパニックラジオと検索していただければ出てきますので、はい、皆さん見てみてください。
頑張って。
あファニさんなんかロリ声出すの相当辛そうになってるんですけど、なんかあります。
大丈夫ですか。
ちょっと疲れが。
今日遠くから ね来たばっかなんで、
出張帰りなので。
いやー大変ですね。
だから疲れてると声出ねえよな。
ということで、まあ次回はね、じゃあこう体をちゃんとね、
休ませて、
あの内なるロリをしっかり表に出して
出していいものなのかな。
やっていただければと思います。で今回はね、食べジョー君も本当に、ゲスト参加なのにいろいろやらせてしまってすいませんでした。
ただ楽しいだけだったんで、 ありがとうございます。
楽しんでいただけたら。ということで、
はい、
今回のお相手は私ゆいずと
パニと、
そしてゲストの食べジョー善吉でした。
はい、それでは皆さんまた次回お会いいたしましょう。
またねー。